カフェリオ。はい、今回も始まりました。リオ太郎、 MC リオ太郎がお送りするポッドキャスト番組カフェリオです。聞いていただいてありがとうございます。今ね、時刻は朝の5時39分ということで、最近ここ数ヶ月かな、早朝に起きてるんですけど、だいたい5時台にはね起きる、そういうバランス、体内バランスに、体内リズムになってきてるんですけれども、今朝はね4時に目が覚めました。で、なんか起きた時にすっきりした感じで起きてるので、もうこのまま活動しちゃおっかなと思って、で時計も基本的に見ないで起きてるんですけど、パッと目が覚めていけそうだったらもう起きちゃうみたいな感じで、でまあちらっとスマホを見たら4時だったっていう感じだったんですけどね。で、まあ、なんとなくね、朝の時間を有効活用したくて何しようかなって思った時に、まあ、とりあえずね、その自分でやってる活動とか仕事とかをね、案件来てないかとかチェックしたりはするんですけど、なんかそれやってていろいろ学んだことをアウトプットする時間を作ってなかったなみたいなのをふと思って、で今回はこのポッドキャストの番組の中で企画として最近学んでいることを記録していこうかなと思って早朝に収録しています。というわけで、コーナー、メルカリで学んでいることです。まあ、メルカリだけじゃないんですけど、タイトルちょっと思いつかなかったんで、副業っていうか、あれか、在宅ワークで学んでいることにしようかな。やっぱりちょっとタイトルをね言い直しますんで、少々お待ちください。在宅ワークで学んでいること、はい、ということでコーナー名をねわざわざ言い直したんですけれども、結構家でできることをコツコツやっていて、でその中で一番でもないかな、まあ主軸になってるのがメルカリなんですけど、まあまだね不用品を売っている段階で、他の人みたいにわざわざ仕入れてまとめ売りしてみたいなテクニックは使ってはないんですけどね。でもまあいろいろ学んではいて、で情報を取る源として TikTok が有益なんだなって改めて実感しています。あれは本当ショート動画より短いのかな、同じぐらいなのかな、とにかくすごいスピードでいろんな種類の情報に触れられるんで、同じメルカリの売り方でも違う項目があったりとか、でそれがテロップ付きでね、分かりやすくプレゼンテーションされてるんで面白いですね。でその TikTok 見ながら学んだことをアウトプットしようかなと思ってます。まずね、メルカリでやるべきこと、一つ目が毎日出品する。これはもう 教科書の1ページ目に載るような基本の木らしいんですけど、意外とやってなかったなって思いました。出しっぱなしにしてたっていうか、毎日までは出してなかったなと思って、新しく出品することで露出が増えるっていう言い方をする人が多いですね。メルカリのアルゴリズムかなんかで毎日出品してる人の分は他の人の目に触れやすくなってるっていうシステムらしいので、再出品するのも手なのかな。もう物がないって人は一回出したものを取り消して、でまた出し直す、それで新しく出品したことになるらしいんで、まあいじるんですね毎日。それが大事だって言ってますね。学んでます。まあでも私も毎日いじってはいたつもりなんですけど、細かくね、早朝セールってタイトルつけたりとか、タイムセールかけたり、ちょっと値下げしたりとかね。まあでも出し直すっていうひと手間が大事なんだっていうのを学んでます。2つ目、いいねが来たらコメント欄で値下げする。これもね、やってなかったなって思いました。コメントをね、書くのが大事らしいですね。自分でいいねがね一つでも来たら、その人のとこに通知が行くシステムになってるんで、何か動かすっていうね。でコメント欄書けば、あなたがいいねしたこの品物にコメントがつきましたっていう通知が行くんで、それでまた注目してもらえるっていう仕組みらしいです。でコメント欄で、まあ値下げ、100円値下げしますとか、何日までに買っていただければこうしますっていう言葉を書くそうですね。なので私も、まあ朝が強いんで、自分が早朝セールっていうのを特徴にしていこうかなと思って、朝8時までに買っていただけたら100円値下げ、まあ購入希望のコメントをもらえたら100円値下げしますって書いてみました。いいねが来てた品物に。で、まあ、朝8時までにね買ってもらってれば、その日の発送する品物のリストも作れるし、まあリスト作るっていうか、やることとしてね、自分の中でも認識されるんでいいかなと思って朝にしてます。まあ夜ね、家帰って、仕事から終わって家帰ってきて、メルカリでなんか欲しいものを物色するって人もいるとは思うんですけど、逆にね、仕事行く前にもう決めちゃってもらって、でなんか一日の楽しみにしてもらえたらなって思ったりしますね。朝注文しといて、昼休みには発送しましたっていう連絡をもらうってね。で、ああじゃあ明日届くんだなとか思いながら、また午後の仕事頑張るとか、そういうのを想定して早朝セールっていうのをやってみました。効果あるといいな。なんとなくやっぱね、早起きは三文の得って言いますから、ムーブメントなんかちょっとしたこの自分の世界の中での流行りになったらいいなって思ってます。はい、じゃあ最後ね、3つ目、意外と100均で仕入れたものが売れる。これを学んでます。まあメルカリって本当ゴミでも売れるみたいな書き方する人もいますけど、なんかね、トイレットペーパーの芯とかもまとめ売りしたらいけちゃうらしいんですよね。ちょっとびっくりしましたけど、ラップの芯とか、その工作用に欲しい人がいるみたいで、小学生とかね、親御さん、 だから本当何でも取っとくもんだなって思いましたね。売ったことないですけど、まあ、売れましたよっていうのをよく見るのでね。でポイントはまとめ売りすることらしいですね。1本2本じゃさすがに売れないけど、10本20本貯めといてまとめて発送するっていう。でまあまあ確かに家で普段使ってるものを自然と貯めてても10本20本っていうのはね、時間がかかるんで、その時間分を売ってるんだなっていうのは感じたりはします。でそうそう、今回のポイントが100均で意外と仕入れられるっていうところですね。マスキングテープとか、あとは DIY 好きに向けて壁紙とかが結構ね、その店舗によって種類が違ったり模様が違うから、いろいろ自分の行ける範囲で回ってみて、でバーって仕入れて、でそれをメルカリでまとめて出してみると、その仕入れ値以上の値段で売れるっていう。1000円分買ってきたものを例えば2000円っていう風に出しても売れるっていうのがあるらしいですね。あと毛糸とかも、確かに店舗によって色全然違うなっていうのは分かるし、100均普段結構行くんですけど、好きなんで、あの全店舗、そのダイソーとかセリアとかブランドメーカーに関わらず、店舗も同じ商品ないですよね。やっぱこうパッと店入った時にも雰囲気違うし、あこんな商品あるんだっていうのは、どの店行っても必ず一つはあるなっていうのは確かに感じてたので、まあリサーチ量も含めてメルカリで売れるのかなって、その地域でしか売ってない商品とかをメルカリの、メルカリというか、まあインターネットの力で売っていくのかなっていう感じはありますね。でやっぱもうメルカリだけでやってるって人は TikTok 見てても、その背景、作業部屋の背景の在庫の数が桁違いですね。やっぱりうちなんて本当ただ袋一つ分に入ってるぐらいですけど、メルカリボックスみたいな作ってるんですけどね、もうほんと衣装袋一つ分に入ってる、それだけでもう、うわ在庫抱えてるなみたいな気分になるんですけど、もう本格的にやってる人は一部屋二部屋潰れるというか、一部屋二部屋がもう在庫部屋みたいな物置になってて、天井まで棚がびっしり詰まってて、その中にラベリングされたいろんな服とかね、そういうのが置いてあるんで、もう店舗だなって感じですよね。あそこまで行くと下手したらちょっとした店より広いスペースかもしれないっていう状態でやってらっしゃるんだなっていうのは TikTok から学んでます。でその仕入れ先として100均以外にもアリババっていう中国のサイトが有名らしいんですけどね、仕入れ業者なのかな。でまあ数百円から1000円ちょっとの服を買って、でそれを日本で3、4000円とかね、2000円とかで売るっていう、それが定番らしいですね。ただまあその直接アリババっていうサイトから買っちゃうと、全部サイトも中国語だし、たまに取引が成立しない時もあるみたいで、お金払っても一向に商品届かないとかあるらしいので、代行業者挟む場合もあるらしいんですけどね。そこはどうするかはまだ、そこまで手を出すかっていうのはまだ考え中ですけど、やっぱ自分の不要品、メルカリの本来のやり方 にのっとって今のところはやってるんで、なんかそれをね片付けちゃいたいって気持ちもあったりします。でなんだかんだもう400件以上出品してて今まで、でそのうち50件ぐらいは売れたっていう数が出てきてますね最近は。うん、まあまあぼちぼち、自分の中ではぼちぼち調子いい方かなと思ってやったりしています。すごい人はね毎日出品してるとかっていう人はもう2、3万件とか言ってるんでしょうね数が。でなんか月に10万円以上はメルカリだけで稼げるのはもう当たり前みたいなことは書いてて、何にもアレンジしなくてもその基本だけを忠実に守っていればもう簡単に10万円はメルカリだけで成り立つとかって書いてあるんですよね。ただまあそのやってる人の生活を想像するともう物品販売ですね、もう大量の発送に追われる毎日みたいな感じではあるんですけどね、ちょっとどうしようかなみたいな、うん、部屋が潰れちゃうんだけどなっていうのはあるんですけど、まあまあ幸いね今の家が収納がめちゃくちゃ余ってるのでどこにでも入る状態ではあるんで、まあちょっと展開どうしようか迷ってるっていう感じではあります。仕入れてみようかなって。でまだ余談が続くんですけど、大阪にね100円で古着を仕入れられる店があって、でそこもメルカリの人たちにとっては有名王道な場所らしいんですけど、なんか古着とか手出すのもちょっと面白そうだなと思って、で仕入れ値が安いので確か最初の仕入れのロットっていうんですか、違うかな、あの値段お金かが最初が3万円だったのかな、で3万円分買えば 30% オフってなってて、ってことは2万1000円でいい、で10万円買えば 50% オフになるから5万円でいいみたいな書いてあって、でそこで大量に仕入れて、で自分のアカウントで売ってるって人もたくさんいるみたいですね。まあ確かにやたら服ばっかり売ってるアカウントとかありますよね。もはやもう見せ方とか古着屋そのものだなみたいなね、店じゃんみたいな、個人じゃないじゃんっていう人結構見かけるんですけど、ああそういうことかって学んだりしています。なんか店舗持たなくてもね家で古着屋さんができちゃう時代なんだなって思ったりしました。でそのインポートではあるんですけど、買い付けはもう業者さんに任せて、で自分は小売りを担当する、それがメルカリなんだなっていうのはね実感しています。いろいろ十数年前に机の上で学んだ商学部の講義の内容を十数年経ってやっと身に染みて学び直しているという感覚で最近はやってます。はい、ということでちょっと長くなりましたけどね、在宅ワークで学んでいることというコーナーでした。はい、続いてのコーナーは家庭菜園が楽しいです。 何のひねりもないコーナー名なんですけど、5月入ったぐらいからかな、なんか急に家庭菜園の熱が出てきて、でたくさんね種を買ったり苗を取り寄せたりして、今はある程度育てる段階に行ってるんですけどね、植えるっていうところから。で今ほうれん草ちゃんとしそくんたちがもうプツプツプツって言い方気持ち悪いですけど、ほんとそんな感じでチラチラチラチラってこう芽がね出てきてて可愛いですね。やっぱほうれん草って結構なんか上にピョーンって伸びるんだなってびっくりしてます。かいわれみたいにこう土の部分から10センチぐらい伸びてるんですよね。いつの間にこんな伸びたみたいな、ちょっと前に芽が出たと思ったらピョーンって竹みたいにスーって伸びてって可愛いですね。でシソはまあちっちゃいかな、あの背が低いんですけど、その代わりたくさんふつふつふつって芽が出てきて可愛いちっちゃい芽がいっぱいっていうのと、背の高いほうれん草が数本で、あとは百日草はかなり順調でちょっと力強い感じの芽がたくさん出てますね。もう 10近い数が出てきてて、あ順調順調と思って見てます。あとひまわりもちらほら 2,3,4 ぐらいかな芽が出てきて、であと菊芋かな、菊芋はもう苗の状態で買ったので、まあ芋部分が大きくなっていったり増えたりするのを待つって感じで、まあ菊芋ね半年後なんで収穫がね、まだ気長に見なきゃいけないんですけど、あと楽しいのはイチゴかな。イチゴの苗はなんかもう葉っぱ部分見てるだけで癒されるっていうか、実がなるならないは関係なく、ちょっと観葉植物的な楽しみ方もしてます。でバジルちゃんね、あのバジルちゃんだけお気に入りのマグカップに入れて育ててるんですけど、まあ芽がねマグカップいっぱいに7割ぐらい6割ぐらいかな、うん、5、6割こう緑になってるって感じで可愛いですね。まあ、バジルもねある程度大きくなってる苗の状態で買っても良かったんですけど、まあ、どうせなら最初からやってみたいなと思って、種からキットがあって100均に土と種が入ってるやつ、あれをマグカップに入れるだけっていうのを買ってやって楽しんでますね。まあ、自分が早朝に目が覚めちゃうっていうのもあるんですけど、なんか朝起きた時に楽しみがあるっていいなと思って、芽はどうなったかなとか、今日はどのくらい伸びてるかなとか、水分はどうなのかなとか、こう何かをケアするっていうタスクがもう目が覚めた瞬間に頭に思いつくっていうのは意外といいことなのかなって思いますね。まあ、それがねあの10個20個とかになってきたらもう起きるのげんなりするんでしょうけど、とりあえず植物の様子を見るっていうのを日課にすることで、なんとなくこう自分の中でも癒しになってるんだなって感じますね。うん、なんか、うん、気持ちいいです。はい、家庭菜園始めてから、うん、あとはね収穫するの楽しみに待つんですけど、この前細ネギはもう菊芋に吸収させてもう一旦やめるって感じにしたんですけどね、収穫一応5月の8日かな収穫予定で で、まあすごい細いのをちょろちょろ収穫3回ぐらいして、でご飯の時にカレーライスの時にご飯の上にちょろちょろっと乗せて飾りにしたりとか、あとはおにぎり持っていく時にちょろちょろっと混ぜて、でなんとなく気休めとして野菜を取るっていう感じかな。まあでもそれでもね、なんかこう自分で作ったっていう経験があるんで、こうエネルギーをね感じたりしました。あの市販の野菜って結構農薬たっぷりで、見た目は野菜だけどこう栄養価的には全く価値がないものがほとんどだっていうのを勉強したことがあって、でどうせ買うなら無農薬とか化学肥料不使用のものじゃないと、もうほぼ栄養がない、楽しみのために食べるって割り切るならいいけど、野菜だと思って栄養取るんだって思って食べるのには無理があるぐらい実は栄養価が低いっていうのを学んだりとか、あとは熱弁してる人の話聞いたりして、うん、もう野菜も嗜好品の時代なのかなって思ったりしてますね。やっぱ自分で作んなきゃ意味がないっていう厳しい側面もあるようです、世界の見方としてね、はあ、あんまりねそっちばっか見てるとため息つく毎日になっちゃうんで、割り切りながらでも取り入れながら自分の中のバランスを一生懸命保とうとはしています。はい、ということで、家庭菜園が楽しいのコーナーでした。はい、それではそろそろ今回もエンディングに入ろうと思うんですけど、最後にね最近ハマってる人の話をして終わろうかなと思います。ズバリジェーンスーさんにハマってます。前から好きっていうのはねこの番組でも言ってたんですけど、もう最近ね髪型を変えたあのくるくるパーマのくるくるパーマボブスタイルのジェーンスーさんがますます魅力的で可愛くてすごい似合ってるなと思って、前はねオールバックでお団子のことが多かったんですけど、やっぱ前髪ちょっと下ろしてたりねくるくるパーマを前面に出してる方がファッショナブル、スタイリッシュ、以前よりで、なんかこうエネルギーがさらに満ち満ちてるような色気たっぷりって感じで綺麗かわいいと思って、うん、なんか知性とユーモアと大人の色気の余裕のある51歳って感じで可愛いと思って見てます。で、この収録してる前日がちょうどお誕生日で5月10日なんですけど、あのオーバーザサンっていう金曜日の夕方6時かなからやってる番組もあったし、昨日はでさらにお誕生日のお祝いってことで夜10時から番組のインスタアカウントからインスタライブをやってたりして、楽しい花金でした。ただちょっとねもう夜10時とか眠くてもう結構頑張って食らいついてたんですけど、やっぱ途中でもう寝落ちしてましたね。あ、なんか喋ってるけどもダメだみたいな感じで画面開けっぱなしでもう寝ちゃってて、で、うん、朝起きたら電池がもうゼロになってました。 なんか多分動かし続けてたんでしょうね、うん、インスタのストーリーかな、ストーリーとか多分ずっと表示しっぱなしだったのかな、珍しく電池ゼロの状態で目が覚めました。はい、ということで、ジェーンスーさん好きです。7月の上旬に運動会っていう企画があるんですけど、横浜であんのかな、 どこか、まあ、関東圏のどこかでやるらしいんですけどね、まあ行きたいけどそこまではちょっと遠いかなっていうので、うん、ちょっともどかしいです。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。この番組が面白かったという方は、よかったらコメントとか感想いただけたら嬉しいです。 SNS でシェアとかしていただいても、承認欲求が満たされますので嬉しいです。よろしくお願いします。あとは、メルカリやココナラなどなど、いろんな媒体で活動してますので、応援していただけたら嬉しいです。ノートもね、もちろん続けてて、最近またドラマと占いを掛け合わせた企画を考えて書いたりしてるので、そちらもお楽しみください。最新の記事は Believe 君にかける橋に出ている木村拓哉さんと、そのキムタクさんが演じているリク、狩山リクっていう役とのその本質的な共通点をホロスコープ鑑定で分析してみたりとかね、そういうことをやってるので、よかったら、ノートもね読んでいただけたら嬉しいです。それでは、聞いていただいてありがとうございました。カフェリオ、オバメシュ、オバマダム、サイチェン。